はい、皆様こんにちは、こんばんはの方もいらっしゃいます。毎度おなじみですね、横浜鶴見区出身、前議員の加藤正則、私加藤正が、毎月号ずっとねお届けしております、加藤正時事トーク第25回となりました。この12月のですね前半放送分また始めさせていただきます。いつものようにですね、レギュラーコメンテーター、パンクバンドエイプリルのマーシャさん、そして友人の三国さん、お二方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつもありがとうございます。まあ、12月ですからね、皆さんいかがですか、体調を崩されていませんですかね。まあ、インフルエンザの、ね、予防注射など私も打ちましたけれども、くれぐれも体ね大切になさってください。でね、最初またパパトークも少ししたいんですけれども、マーシャさんどうですか、マナ娘のひまわりちゃんのご機嫌は麗しいですか。
最近ちょっと夜泣きに悩まされてますね。
夜泣きに悩まされてる。どんな寝言とか言ったりするんですか。
い
やもう
泣いちゃいます。
寝言は言わないから私のね、加藤正の娘も、加藤正美って言うんですけども、正美娘もですね、ちょうどひまわりちゃんと同じ7月生まれで2歳違いで、2年違いかな、今2歳4ヶ月なんですけどね。まあ保育園行ってますけれども、もうとにかく保育園行くとね、いろんなのを移したり移されたりなんですよね。今はノロウイルスだロタウイルスだなんて言って、休みがちになっちゃったりとかですね。あと私母親の方もかなりね病気の方が重い状態になってきてて、まあ看病だなんだでね、今ちょっと慌ただしい状況ですけれども、しっかりと活動もですね頑張っていきたいと思います。皆様ね、とにかく本当にお体を大事になさってください。1年ちょうど1年になったんですね。月に2回前半1日から15日までと16日から月末までの月に2本、ずっとね30分番組として、月に1時間分ですけどね放送させていただいておりました。ちょうどこのね1年、今日第25回ですからね、ちょうど1年一周したということですね。とにかく政治経済社会国際に関係する物事に関して時事のことも含めてですね、いろいろ触れながらお二方からコメントをいただきながらですね、そして、鶴見の TMFM の渋谷局長などにもですね、当初参加していただいて、やらせていただきました。本当に貴重な機会をいただいてですね、まあ、マーシャさんやそして渋谷さん、そしてエンターメディアジャパンの皆さんに本当に御礼をまず申し上げたいと思います。ありがとうございます、マーシャさん。
はい、
それでどうですかね、まあ、ちょっとこの1年をねまず少し振り返って、どうだったかというようなことで少しコメントをいただきたいんですけれども、まず三国さんいかがです。
そうですね、今までまあラジオっていうと、まあ、もっぱらまあ聞く方だったんですけれども、まあ、今回この件でですね初めてまあ送り手といいますか作る側というかですね、まあ、入らせていただいてですね、まあ、非常に大変な作業だなと。まあ、だから他の元大手さんのものをですね聞かせていただくときもですね、やはり少し作る側から見たらどうなのかなっていうことを見ることができたかなということで、非常に貴重な機会だったと思います。
ありがとうございます。まあ、三国さんからもですね、いろいろ三国さんが今まで得てきた知識とかですね、調べてきたこととか、三国さんの記憶、すごい記憶力ですからね。それに私ももう日々政策談義を、ね、重ねていく中でですね、三国さんからもいいお話たくさん伺ってるんですけれども、そういったこともねこのラジオを通じて私と三国さんがねいろいろお話、お互いにこう話すだけじゃなくてね、大勢の方にお聞きいただければですね、また、ちょっと小難しいテーマを少しでも分かりやすくしていこうと。そして、まあ、物事の本、その中でね物事の本質にをどんどんぐいぐいつっついていこうというね番組ですから、三国さんに、たくさんいいコメントいただきました。ありがとうございます。またこれからもねよろしくお願いいたします。マーシャさんいかがです、この1年振り返って。
まあ僕は子供が生まれたので、もうとにかく変化があった年だなっていうのが一番ですね。
ですよね、
はい。まあ、あとはまあ音楽もでも相変わらず続けられてるので、まあ、変化もありながらこうちゃんと 自分のやりたいこともやれて、なんか特にこうなんですかね、いろいろ満足した1年になってます。
ありがとうございます、はい。まあ、アーシャさんからもですね、いろんなコメントをいただきました。そもそもそれどうなのよという視点がね、とにかく多かったかなと思います。私とか三國さんはまあ、制作談義をね、かなり細かく、相当細かいところまでね、もう長年来語り合ってきましたけれども、まあ、そういった分野にですねいらっしゃる、まあ、音楽の分野にですねいらっしゃるマーサさんから、そもそも何を、それ何を、率直におかしいんじゃないの、まあ、いろんなねコメントをいただきました。でもそれが本当に率直なところで、まさに、それが世論というかですね、市民の皆さんの、まあ、考え方だと、ね、受けさせていただきました。本当にマーサさん、これからもよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
それで、まあ、今日はですね、今日というか11月と12月放送分はですね、これ経済に関連でですねやらせていただいてき、ました。まあ、経済でね、ミクロとかマクロとかいう言葉、あと、まあ、円高とか円安、あとインフレとかデフレとかね、いろいろありますけれども、まあ、経済に関して一度少しこの番組でのですね、少し細かく具体的にですね、解説を交えながらねやる機会が必要かなと思いまして、やらせていただいておりました。なるべくですね、分かりやすく進めていきますので、ぜひお聞きいただければと思います。インフレとかねデフレに関して、前回24回11月放送分もね、23回24回と11月の前半後半の時もやらせていただいておりました。インフレ、ただインフレっていうと値段が上がるんでしょ、物価が上がるんでしょっていうだけでね捉えるのは楽なんですけれども、それよりはね、インフレの背景とかどうしたらいいのとか、インフレといってもいろんな要因原因があるんだよとかっていうのを一度だけでもですね、かいつまんででもいいから知っとくとすごく役に立ちますから、新聞雑誌ニュースなどをね見たり聞いたりする中でもそうだし、社会生活営むにあたってもですね、必ず何らかの形でアイディアとして役に立ちますから、ぜひ少し解説を交えながら進めていきたいと思います。まあ、前回いろんなインフレの種類がありますねということを一つ一つ少し解説してきました。最後、前回最後コストインフレーションというところで終わってますけれども、その続きをですね、やりたいと思います。まずいろんな種類の、ね、インフレがある中で構造インフレーションというのがあってですね、これどういうことかというと、いろんな産業があります。で、産業によってその成長でね、格差が いいところ悪いところがやっぱりあるんですね。で、生産性が高いところが大量生産大量販売でこう出せばですね安くなったりするじゃないですか。それは生産性の低い産業の物価は高くなっちゃいますね。逆にね、生産性が低いわけですから、まあ、賃金が上がっちゃって、それで結果的にね、オートメーション化されてなくて賃金が上がっちゃったりなんだりで、特にサービス産業なんかでも生産性向上以上に賃金が上昇しちゃったり、関係するいろんな経費が上がっちゃうから物価が上がっちゃうと、こういうパターンを構造インフレーションと言います。あと次がですね、輸出インフレーションっていうのがあるんですね。輸出、これはですね、企業が、製品をですね輸出、もうとにかく自分の国の中でじゃなくて外に出しちゃえ出しちゃえで輸出しちゃえってなると、国内で売る量が減っちゃうじゃないですか。だから量が減っちゃうから値段が上がっちゃうと、そういうイメージで考えてください。まあ、日本でも幕末期にですね、生糸ですね、生の糸と書いて生糸ですね、生糸など、まあ、まさに幕末とかね、明治もそうですけども、その産業でしたけれども、こういう生糸などの輸出がね、幕末でもすごく増えたんですよ。それで国内に出回る量が減っちゃってインフレが発生してるという、こういうケースを輸出インフレーションと。次が輸入、逆にね、輸入インフレーションって言いますね。輸入インフレーションっていうのはですね、その相手の国次第なんですけどね、もうとにかく物を輸出する先がですね、他に買いたい、他に買いたい国があるから、もうあんたのところに輸出しないよって、他の方がもっと高く買ってくれるもんっていうことで、例えばね、輸出を 他の国に振り分けちゃった時、本来は輸入でいっぱい入ってきたはずなのに他の国に出されちゃってですね、自分たちの国に入ってこないやってなった時に値段が上がっちゃう、こういうケースを輸入インフレーションですね。だから小麦の輸入が減っちゃって小麦の値段が上がるとかっていうこともそうだし、で最近でもですね、中国が、穀物の、ね、純輸入国、中国も農業いっぱいやってますけれども、13億4億と言われてるですね、人口が食べるにあたって、で食文化も食生活も変わってっちゃってますからね。だからもう穀物が自分たちで、自給自足じゃなくて輸入にたくさん頼らなければいけなくなってしまった、穀物純輸入国に転じた時に、例えばトウモロコシ市場なんかで価格のがドーンと上がったとかね、こういったことがあります。こういう例が輸入インフレーションですね。あとね、これはね1回だけねやらせてくださいね、この一個一個。あとキャッチアップインフレーションっていうのがあるんですね。キャッチアップ、これはですね、給料とか値段のね統制を行っている国、昔で言うとね、まあ社会主義国とか東ヨーロッパのあたりとかですね、とにかく統制国家、統制してた国家がね、自由に物の売り買いをするときにですね、そういう経済に移行するときに発生するんですね。だからヨーロッパでは冷戦が終わった、で欧州中央銀行が拡大で、東ヨーロッパね、昔のその東側と言われている社会主義圏の国々、こういう国が自由主義諸国への経済統合によってですね、給料がもともと安かったわけですから、他の西側の高い給料に合わせてやっぱり跳ね上がるんですよね。それでそういうことでできるのがキャッチアップインフレーションということでございます。あとはですね、貨幣的要因によるインフレーションというのがあるんですね。お金が増えたり減ったりすることによってのインフレーションというのがあるんです。例えばね、お金がたくさん世の中に出回るとお金の価値を下がるんです。要はもうお金も物と同じに考えてください。世の中にたくさん出回れば価値が下がる、価値が下がるということは値段がまあ下がるというように考えていただければと思います。例えばね、まあ、世の中に物が一つしかないと、物が一つしかありませんと、で世の中にお金が100円しかありませんでした。そうすると例えばそれは、その物は100円、ただ物は1個しかないにもかかわらずお金がだけは200円ありますよとなった場合には、それが100円から200円に上がると、まあ、こういうイメージで考えていただければなと思います。でお金のですね、供給、世の中に出回るお金が増えるということは、株とか債券とかそういった価値を高めます。お金が、ね、出回って株とかそういうのが金融商品が買われますからね。そうすると実際金利っていうのは下がるんですね。だから お金がたくさん出回ればお金の価値が下がる、でお金の価値を表す尺度は金利というものなんだというふうに思っていただければイメージ湧きやすいと思います。だからお金がたくさん出回る、お金の価値が下がる、値段が下がる、で金利が下がると、このように考えていただければと思いますね。こういうケースで結果逆にお金の価値が下がって、お金の価値と物とかサービスの価値っていうのはね、それぞれ相反するものですから、お金の価値が下がって物の価値が上がるイコール値段が上がる、こういうことが貨幣的要因によるインフレーションということでございます。ね、まあで財政、その中でも財政インフレーションというものがありますけれども、まあ、政府が例えば借金を発行します。国債とかね、まあ、地方だったら地方債とかありますけども、公の 債権と書いて公債、こういったものをですね、日本銀行、中央銀行が、発行したものを全部引き受けますよってなった場合に、その払ったお金は政府に行くというか、まあ、世に出るわけですよね。結局ね、世の中に出るとお金だけがですね市場に出回るということですから、だからお金がいっぱい出回る、でさっきのお話と同ですね、お金の価値が下がる、金利が下がる、物とかサービスの値段が上がる、こういうパターンが財政インフレーションですね。 あとはまた信用インフレーションっていう名前のものもあります。これはちょっと分かりづらいと思いますので飛ばしますが、あと為替インフレーションっていうのもありますね。これは単純に、外国為替、円だドルだユーロだ、外国為替の市場でですね、そのマーケットでその中でもですね、お金が大量に供給されちゃえばまたあのインフレが起こる、これはもう今までと同じようなパターンです。こういうことがですねありますのでお含みおきください。で、まあ、前回と今日少しですねインフレの種類、いろんな種類がありますよと。だから単純にインフレイコール値段が上がる物価が上がるだけで捉えるよりは、こんな種類でこんな要因で上がるんだなっていうのを知っておくといいですよとお話をしました。で、種類のことはこの辺で終わらせてですね、あとインフレーションの分類するにあたってですね、あの速度、速さでね、どんな速さでインフレになるのよっていうスピードで分類する速度別分類っていうのもあります。これも簡単に紹介しますけれども、まずクリーピングインフレーションっていうのがありますね。クリーピング、これはまあ、あのゆっくり緩やかに進む、じわじわと進むインフレーション、まあ比較的いいインフレと言われますよね。少しずつ経済が成長する、インフレ少経済が成長すれば、まあ、給料が上がらなきゃおかしいから、給料が上がる、人件費が上がるということはやっぱり物とかサービスとかの値段も上がるわけですから、当然そうなりますね。これは経済が成長している証ですよね。少しずつインフレになっていく、これはもう景気がいい証拠です。健全に成長しているということですね。じわじわゆっくり緩やかに、で、まあ、マイルドインフレっていうふうにも呼ばれますね。あとそれに対してですね、ギャロッピングインフレーションっていうのがありますね。これはもう足早に早く進んじゃうインフレーションですね。馬の早押し、馬がこう早く走るときは早足をギャロップっていうみたいなんですけれども、それから来てるんですね、ギャロッピングインフレーション。これも年間で 10% 以上からもう数十パーセント程度バーッとなっちゃって、これは異常なインフレですよね。これは前回もやったようにスタグフレーションといって、悪い傾向になることが多いというか、ま、なりますね、これはね、間違いない。あともっとすごいのでハイパーインフレーションっていうのがあります。これはハイパーインフレっていうふうによくねニュースやなどでも出てきますからね。これも爆発的なインフレですね。もっとすごいんですね。ギャロッピングどころじゃなくて、これはもうただごとじゃないと、まあ、いろんな要因が、ね、あります。戦争のこととか大きな大災害とか戦争とか、いろんな大ごとでですね起こりますけれども、あとは閉鎖的な国がね、国の舵取りに大きく失敗したりクーデターが起こったりするとこういうこともありますけれども、そういうのをハイパーインフレーションと言います。これも覚えておいてください。で、まあ、こういうインフレーションの、ね、速度的分類をしてきましたけれども、で経済への影響というのがですねどうなのよと、いうことですけども、インフレっていうのをですね、まあ、所得が名目の自分の所得がですね一定の人にとっては損なんですよと、ただその人を雇う側経営者側にとっては得なんですよと、いうことですよね。要は物価っていうのが先にやっぱり上がるわけですね。まあ、物価が上がるイコールそのまま売り上げね、単価が上がるわけですから売上がもう上がるわけですよね。会社の売上がもう先に上がると、で人件費のを上げるとかですね、いろんな経費が上がっちゃうのはやっぱり後から来ますから、まずは物価が上がる、売上が上がる、でそのタイム差でですね、時間差で、会社側、経営者側が有利だと言われております。だから実質の賃金が下がるわけですよね。会社側からしてみると賃金が上がるのが少し遅れてくる、調整にね物価よりも遅れを取っちゃうわけですから、後から来ますから賃金が下がる、要は経費が安くなるから売上が上がって利益が増えるわけですよね。売上が上がって経費がそのまま、もしくは減るんであればその引き算で利益は増えると、こういうことになります。 でインフレーション対策、じゃあまあインフレの時にねどういう対策を取るかというと、先ほどもお話ししたように緩やかなねマイルドなインフレであればこれはもう願ったりかなったりだし、世界中どの国もね少しずつ成長したいと。まだまだ発展途上だった国々はですねもう年率で 5% でも 10% でも成長してですね、どんどん先進国に追いつけ追い越せをやりたいと、やるんだというパターンが多いですね。この数、まあ、20年ぐらい、この過去20年ぐらいの中国なんかがね特にそういう例が見受けられますけれども、ただ先進国に追いつけ追い越せの場合はそうなんですけれども、それ以外だとやはりいろんな弊害がね、急な成長にはいろんな弊害、日本でもバブルが膨らんでバブルが弾けた、もうみんな大変だということに過去あったわけですから、少しずつのインフレだったらばほっといていいし、それをまあむしろ目指してるんですよね。今ももう年率 2% ぐらいのねインフレ目標なんていうことで、日本でもこうやってますけれども、ただそうじゃなかった時に、先ほどのギャロッピングインフレーションとかハイパーインフレーションなんていう時に、まあ、どういうことをやるかというとですね、対策として、で中央銀行イコールに日本銀行日銀ですね、これが日本の大、まあ、金庫番ですから、それがいろんな金融機関、私加藤正もね昔銀行に勤めておりました、銀行業務、証券業務、信託業務いろいろやってきましたけれども、日本銀行中央銀行が各金融機関にお金を貸す時の金利をですね、まあ、引き上げるんですね。引き上げるとお金が出回るのを防ぐと、引き上げるとむしろ銀行が日本銀行に対して貯金預金しますからね、民間の銀行からお金を日銀に吸い上げると、民間に出回るお金を日銀が吸い上げるということになります。そうするとお金の量が減る、お金の価値が上がる、金利も上がるというようなことになります。先ほどお伝えした通りの逆ですよね。で、金利を引き上げるというようなやり方、まあ、肯定歩合と言いますね、まあ、昔はよく肯定歩合が使われていましたけれども、最近はねいろんな金利誘導の方法がいろいろな種類がある、ものですから、そちらに移行してますけれども、まあ、金利が引き上げると、先ほどのお話したようにお金の価値はイコール金利だと思っていただければいいですよと、お金の価値が上がれば金利が上がる、お金の価値が下がれば金利が下がる、お金の価値が上がる下がるにはいろんな要因ありますけれども、その大きな要因の一つとしては世の中に出回るお金がたくさんあればお金の価値が下がる、少なければお金の価値が上がる、で物とかサービスの価値がその逆だと、世の中にお金がたくさん出回る、そうするとお金の価値が下がる、物とか物価の価値が上がる、インフレになる、金利が、下がるということですね。お金の価値が下がると金利が下がる、でお金逆にお金がですね市場から少なくなればお金の価値が上がって、金利が上がって、それでお金の価値が上がるから逆に物価が安くなる、物価とかサービスが安くなると、そういうふうにイメージしていただければ、分かりやすいかなと思いますね。この辺ちょっと分かりづらいんですけれども、ぜひそのようにイメージをしてみてください。ここまでですねインフレに関していろいろやってきました。次回はですね、デフレに関してね取り上げていきたいと思いますけれども、ここまででまず三國さんいかがですか。
まあここまでやっぱりしっかりですね説明をするっていうのがですねなかなかメディアであるようでないような感じがするんですよね。ないですね。なんか日経新聞なんかでもですね優しい経済教室なんていうのが連載 あったようですけども、あれだってもう全然優しくないとかっていうことがあってですねやっぱり多くの人はですねやっぱ本当にイロハのイのさらにイを教えてくださいっていう人がいっぱいいるんじゃないかと思うんですね。やっぱそういうのはやっぱメディアで今後いろんなところで取り上げていただきたいなと私は思います。
はい、私加藤正則もですね、まあ、今これラジオですからねもう言葉だけで、だから私が 発言したことでもどんな感じなのよっていうところもね、まず説明しなければいけませんけれども、まあ、昔あの政治経済駅前民塾なんていうものをですね、毎月毎月、開いていたことがありました。そういった時にはですね、ホワイトボードを使って書いて、いろいろ解説とかしたりしながらですね、まあ、いろんな勉強会の講師とかでも呼ばれたことがあったんですけれども、そういったことを今までも いろいろやってきました。パネルを使ったりね、ただ何か物を見て、素人が物を見てもらいながら言葉も聞いてもらって、話すよりもね、ラジオで言葉だけですからね、難しいんですけれども、皆さん、なんとか皆さんに お届けできたでしょうか。マーシャさん、いかがです？
とさっき、ビッグニーさんが言ってたように、結構ニュースとかでインフレデフレって使われてることはあるんですけど、
しょっちゅうだよね。
実際僕もそれを聞きながら、インフレデフレ普通にニュースで使われてもどういうことなんだろうなと思って見てたので、すごく今回はためになりました。
どうです、何とか分かりやすかったですかね、私の説明は。
まあでもだいぶ
インフレとは何ぞや的な、
だいぶもう今までより全然分かりました
ありがとうございます、はい、嬉しいです。あのリスナーの皆様にもね、そう思っていただけると嬉しいですね。で次回はですね、またデフレとは何ぞやとやりますけれども、次回の予習としてはですね、まあ、インフレでまあ物価が上がるっていうイメージだけだと、デフレじゃあ物価が下がるいいじゃないみたいなですね、ことが思ってしまったりするんですけども、デフレにもですね、インフレの時にやってきたようにいろんな種類があるし、いいところ悪いところたくさんあるんですね。でデフレっていうのはね、むしろ悪い方が、たくさんあるんですよ。ただ単に、要は給料がバンバン上がって物価がバンバン下がればいいじゃんってなるけども、そうはいかないわけですよね。物価が下がっちゃうと売り上げが減っちゃうから給料も減っちゃうんですよ。給料が減って、で同じように給料が減るの、減る比率と同じぐらい物価が下がれば、まあ例えばね、家の家賃とかも下がればですね、まあ変わんねえじゃんっていうことになるんですけれども、物価が下がる、いきなり売り上げが下がる、給料が下がる、それで、じゃあ自分が支払う方がですね、じゃあ家賃とかそういうのはすぐに下がるかっていうと、そうじゃないから、先ほどの逆ですよね。先ほどインフレだと、経営者側が得しますよということをお話ししましたけれども、その逆になっちゃうわけですね。だからデフレっていうのは、むしろ悪いことがたくさんありますし、悪いことだらけなのかな、実際はね。そういうことですから、まあ、今の日本は、ね、デフレ傾向と言われてきてます。でこういったことを、ね、次回取り上げていきたいと思います。まあ、本当に経済、政治経済社会国際どれも大事なんですけれどもね、まあ、経済を押さえておくと、経済をベースに考えるとですね、あ、なるほど、これはそういうことなのか、こういう裏があるのかというようなことをね、見えたりしますので、まあ、経済から入ってそれで政治や社会や国際っていうのを見ていくと、いいのかもしれないですね。この番組ね、とにかく1年間やらせていただきましたけれども、過去のアーカイブね、ぜひお聞きください。今回のやつもですね、前回の続きですからね、前回なんか特にぜひ聞いていただきたいんですけれども、私加藤正則で、ひらがなで加藤う、そして正しい方と書いて正方と書いて正則で検索していただくと、もしくはひらがなで加藤正でも出てくると思いますけれども、私フェイスブック、加藤正則のフェイスブックページ、ありますから、そこに、そこのタイムラインにですね、全部過去のやつを直接リンクボタンを押せば聞けるように貼り付けてありますので、ね、第24回までですね、検索して、聞いていただくか、カタカナでエンタメディアジャパンで検索していただいて、エンタメディアジャパンのトップページからですね、特別番組として、バナーが貼ってありますから、そこから、その時の放送分はリッスンというボタンを押していただければ聞けますが、過去の分はこちらからと下の方にですね、私のアドレス、メールアドレスなどのそばにありますから、そこでぜひ開いてください。ではまたですね、これから1年間もよろしくお願いいたします。今日は誠にありがとうございました。それでこの1年間ありがとうございました。三國さん、マーシャさん、どうもどうも
どうもありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。 This program is broadcasting
MBS FM PM FM Group AM 1611 Long Term Evolution Radio Piccolo FM Kaz Radio Yoichi Japanese Net Radio Radio Station and Intermedia Japan